ション。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は琉球大学形成外科の鈴木雄志先生をお迎えして、足のむくみはリンパ浮腫ということでお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まず今日の内容としては、リンパ浮腫ってどんな状態？そしてリンパ浮腫の検査、リンパ浮腫治療について、この3つについてお話を伺っていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい。さて先生、浮腫というのは、むくみということなんですが、まずむくみって何というと、どういうふうに説明していただけるんでしょうか。
そうですね。はい、難しいんですけれども、むくみっていうのは、細胞と細胞の間に水分とか、その他のいろいろな液体が溜まってしまって、そうやって余分なものが血管の外に逃げてしまった状態をむくみ、浮腫というふうに呼んでいます。
はい。そのむくみの原因というのは、たくさんあるとは思うんですが、代表的なものとしては。
そうですね。例えば、ご高齢の方や心臓の働きが悪い方は、心不全とかで足のむくみとかが両方の足に出てくることとかっていうのはあったりします。その他にも、甲状腺という内分泌の器官が、異常がある方も足のむくみが出てしまったり、いろんな内科の病気がむくみの原因になったりすることもあります。
はい。さあ、先ほどね、リンパ浮腫っていうところで聞いていくことになっていますけれども、今浮腫の部分、むくみって何というふうのお話を伺いました。
はい。
細胞間にこう液体が溜まってくるっていう状態だということなんですけれども、さあ、今度はリンパについてお話伺えますでしょうか。
そうですね。はい。風邪とかをひいてしまってリンパが腫れたとかっていうことで、皆さんリンパって言葉使うかなとは思うんですけれども、はい、じゃあ実際リンパって何って言われてしまうとちょっと困ってしまうかなと思います。で、風邪とかっていうのはいろんな細菌とかを倒す白血球っていうものが、体の中のばい菌を倒してそれを運んでいく、で、そういったものたちが集まるリンパ節っていうのが腫れて、リンパが腫れているっていうことを言っています、みんな。はい。つまり、リンパって言った時に、リンパ液っていうのは、体の中の悪いものとか、老廃物とかを運ぶ役割をしています。
はい。他にもありますか？その老廃物を運ぶ役割以外にも。これは、先ほど先生、免疫っていうのも。
そうですね。免疫の中にそういった白血球といった、その細菌を倒すような、物体といいますか、そういった働きを示す細胞を運んだりしています。
はい。さあ、そのリンパ浮腫、リンパのむくみっていうふうに考えていいでしょうか。
はい、そうですね。そういった、リンパ自体が、リンパ液が、その細胞と細胞の間に、漏れ出てしまうことがリンパ浮腫といいます。
先生、そのリンパ浮腫なんですけれども、リンパ浮腫の原因っていうのはどういったものがあるんでしょうか。
はい、リンパ浮腫には、まず生まれつき、もともとリンパ管が、うまく作れていなくて、リンパを運ぶことができなくてむくんでしまうような先天性のリンパ浮腫っていうものがあります。その他にも、例えば怪我だったりとか、いろいろな手術、以前は沖縄でもあったらしいんですけれども、はい、フィラリアという病気にかかってしまった方も、リンパ浮腫になってしまうことがあります。
はい。その、もともと先天的にあるものと、後からそういう病気になるものとで原因が違うということなんですが、はい、日本ではどういったこのリンパ浮腫、最も多いものはどういったものがあるんでしょうか。
はい、日本では、がん治療後の、リンパ浮腫が多いです。そのがんの中でも、婦人科がん、いわゆる子宮頸がんや子宮体がん、卵巣がん、そういった、骨盤の中のリンパ節を取ってしまうようなタイプのがん、もしくは乳がんのように、お胸の、ものを、悪いがんを取った時に脇のリンパ節を、一緒に取らなければいけないので、そういった、がんの術後の方は、リンパ浮腫になってしまうという方が日本では一番多いです。
まあ、そうやって術後でむくんでしまう、リンパ浮腫になってしまう方が多いということなんですけれども、その、まあ、リンパ浮腫になってしまうということは、まあ、その検査をしないといけないと思うんですが、はい、その検査で、まあ、リンパ浮腫なのか、ただのむくみなのかもわかると思うんですが、その検査の内容というのはどういったものがあるんでしょうか。
はい、リンパというのは、うん、体の例えば手だったらもう指の先の方、
うん、
足だったらもう足の先の方、いわゆる体の端っこの部分から中央の方に徐々に徐々に上がっていっています、
うん、
まあ、そこでいろんな老廃物とかを回収していってということになるんですけれども、
はい、
そういった老廃物と同じようなぐらい大きい分子の持つお薬を入れるんですね、
うん、
皮膚の下に、そのお薬を注射すると自然にリンパ管の中に入っていきます、
はい、
そうするとそういったリンパ管の中を上がっていく、お薬を例えばいろんな方法で、放射線を物質だったりするので、うん、そういったものを当てて、はい、そういったどのようなところを通っているか、
うん、
もしむくみがある場合はどのように皮膚の下のところに広がっているか、
うん、
そういったものを、実際に、見ること、観察することで、リンパ浮腫かどうか、もしくはリンパ管自体がどのくらい傷んでいるかどうかっていうのを評価することができます、う
ん、はい、その評価によって治療の方法が変わってくるということですね。そうですね。さあ、じゃあ治療はどういった内容のものがあるんでしょうか。
はい、リンパ浮腫というのは、先ほど申し上げた通りにリンパの液が、細胞と細胞の間、うん、つまりリンパ管から漏れてしまっている状態でリンパ浮腫になってしまいます、
はい、
なので、リンパ浮腫を治療するのにそのリンパを管の中に戻してあげる必要があります、
はい、
その一つの方法としては、うん、外側から圧力をかけてあげて、
うん、
無理やり戻れと押してあげれば戻っていきます。その方法として、はい、例えば、はい、マッサージをしてあげるとか、男性ストッキングって言うんですけれども、はい、まあ、少し強めの圧、普通のストッキングなんかより全然強い圧をかけたストッキングとか、
はい、
もしくは、腕の方だったらスリーブのようなものをつけていただいて、で、そうやって、管の中に、リンパ管の中に液が戻るように押してあげる。
うん、
ということが、まず一つの方法になるかなと思います。
この治療法が適用するのはどういった状態の時でしょうか、先生。
リンパ浮腫全体の、うん、ステージ、どのような状態であっても、まずこういった、圧迫をしたりとか、うん、マッサージをしたり、うん、そういった、治療方法っていうのは、すべての方、が適用になります。
そうなんですね。はい。じゃあそういうふうに、まあ、外側からの、療法があって、で、さらには、じゃあ、例えば、他の治療法っていうのもありますか？
そうですね。
うん、
まあ、大きく分けて、我々、形成外科ですので、
うん、
手術がもともとリンパ浮腫の治療の一つとしてお手伝いをしていた部分がありました。
はい。
で、もう一個、手術をしない部分の治療というのが先ほどお話しした、うん、圧迫をしてあげる方法だったり、マッサージをしてあげる方法です。
はい。
で、今回、手術の方法についてもお話しさせてもらおうかなと思っています。
はい、お願いします。
で、手術の方法としては、リンパ管と静脈を、糸で結んで、つないであげるという、リンパ管静脈吻合術という方法があります。
はい。
まあ、実際、じゃあなんでそんなことをするのか、まあ、イメージもつかないかもしれませんが、リンパ管が傷んでしまったり、リンパの行き先がなくなってしまうことでリンパ浮腫になってしまっています。なので、先ほど言ってなかったんですけれども、リンパ管というのは手の先や足の先から入ってきて、最終的には血液と一緒のところに戻って心臓に帰っていきます。
うんうん、
リンパと血液は最終的には同じところに戻ってくるんです、
はい、
ただリンパ浮腫の場合ですとそのリンパ管の道が壊れてしまっているので、
はい、
血管に戻ることが、まあ、
できなく
て回り道を通りながら戻ることはできているんですけれども、うん、あくまで回り道なので、
うん、
どうしても100の量を戻すことができなくて、うん、足とかそういったところにむくみを起こしてしまっている、
うん、滞っている
ということですね。はい、滞っているんですね、
うん、
なので途中の部分で、うん、例えば足だったり腕だったりするところでそのリンパ管と足の 静脈、血管につないであげよう。
うん、
そこで、回り道をそこでショートカットさせてしまおうという、方法になります。
そうなんですね、はい。静脈につなげちゃうんですね。
そうですね。
その手術の仕方が、この、今、先生がおっしゃった手術の。
そうですね。リンパ管と静脈をつなぐ。うん、まあ、血管と血管や管と管をつなぐことを吻合って言いますので、
はい、
リンパ管静脈吻合術。
ということですね、
は
い。
そうです。
この手術は、まあ、体にも負担がない手術になっていくわけでしょうか。
そうですね。まあ、うん、負担がないと言ってしまうと、もちろん、どんな手術であっても、
ね、
例えば、ほくろを取ったりする手術、我々、形成外科でやったりしますけれども、
はい、
まあ、比較的、負担は少ないと思います。うん、かといって、全くないわけではないんですが、
ね、うん、
まあ、このリンパ管静脈吻合術自体は、局所麻酔でもできまして、
はい、
傷は、1箇所あたり約3センチぐらい。
うん、
この一箇所あたりというのがどういう意味かというと、まあ、例えば足のむくみの方は一箇所つなぐんじゃなくて、うん、何本かリンパ管と静脈をいろんな場所でたくさんつないであげた方がむくみが良くなりやすいって言われています。
一、うん、ね、はい、本よりも何本もある方が通りが良くなりますからね。
そうです。なので、そういったことで、
うん、
体の負担自体は、傷自体は3センチぐらい、
うん、
1箇所あたり、
はい。
で、筋肉までもいかなくて、うん、脂肪の中で収まっているので、
うん、
そこまで痛みも大きくはないと言われています。
うん、じゃあ、まあ、負担が軽い手術にはなるということですね。
そうですね。はい。
はい、じゃあ、この、リンパ管静脈符合。
吻合術。
吻合術以外にも手術はあるんですか？
はい。その他の方法としては、
はい、
リンパ節移植という方法があります。
はい、
例えば今、さっき話したリンパ管静脈吻合術というのは、
はい、
リンパ管と静脈をつないでリンパの液を逃がしてあげるってことなんですけれども、
はい、
まあ、リンパ浮腫があまりにも高度に進行してしまうと、うん、リンパ管がどんどん壊れていってしまって、うん、元気がなくなってしまって、
はい、
でリンパを上の方に体の中心に送れなくなってしまうんです。
うん、
そうした時にそのリンパ管静脈吻合術でバイパスの道を作ってあげても血管の中に戻せないので、
うん、
効果が得られにくい、ほとんど得られない。
そうなんですね。
なので、
はい、
そこの部分にリンパ節といって、まあ、元気なリンパの機能を持っているリンパ節を移植してあげることで、リンパの回収をして、リンパ浮腫が良くなるというリンパ節を移植するという方法もあります。
先生、このリンパ節の移植は、はい、この、まあ、患者さん本人の体の中の元気なリンパ節を利用するということですよね。
そうです。
先生、リンパ節って体の中にどれぐらいあるんでしょうか？
どれくらい
結構
場所としては、うん、例えば僕らがよく使ったりする場所としては顎の下の部分や、うん、脇のところとかにあったりしますが、
はい、
リンパ節自体はもう体の中にもあったりもしますので、
うん、はい、その中から。
はい。その中で、うん、比較的、体の中にダメージが少ない場所を選んで採取をしています。
まあでもこの移植となりますと、先ほどの吻合術よりは、やはり体に負担がかかってくるわけですよね。
はい、そうですね。基本的にはほとんどの病院では全身麻酔でやっていて、
うん、
まあ入院期間も、まあ2週間以上は、かかってしまうことが多いと思います。
2週間。
はい。
結構じゃあ負担大きいです ね。
そうですね。
お仕事も休まないといけないわけですし。はい。ということなので、なるべくでしたら、先ほどの、まあ、手術をする上でも、吻合術でできるためには、やはり早期発見、早期治療が望ましいということになってくるわけですよね。
はい、そうですね。
うん。じゃあ、その早期発見するために、先生、普段生活の中で、気にかけておくことっていうのはどういったことがありますか？
例えば、
はい、
まあ、 いろいろ働いてらっしゃる方、立ち仕事が長い方、うん、座り仕事が長い方とか、そういった方々でもどうしても足のむくみが起きてしまうって方はいらっしゃるかなとは思います。
私もむくみには毎日悩まされております。う
ん、で例えば薬局とかで、はい、このむくみに効くストッキングみたいなの
がありますね。着圧、うん、
着圧の
靴下、はい、ありますよ。はい。
そういうのを履いたりとかして、うん、まあ、過ごしてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。うん、実際にそれすごい、いい方法だとは思っています。うん、で、ただ、普通の方々っていうのは、そういった方法を使ったり、まあ、場合によってはそういうことしなくても、
うん、
まあ、翌朝になったら、足のむくみっていうのは大体落ち着いて取れてしまっていることが多いかなと思います。
そうですね。私の場合も、夜、靴下を脱いだ時に、靴下のゴムの跡がしっかりついてますが、朝起きてると、起きるとまあ、綺麗に治ってますので、この場合はあまり心配しないでもいいということでしょうか。
そうですね。まあ、むくみ自体がそもそも、うん、最初にお話した通りに、うん、リンパ浮腫だけではないので、
はい、
他の内科のご病気が隠れている場合があるので、
う
ん、まあ、正直一概には言えないんですけれども、うん、基本的にむくみが一日、まあ、一晩経って引くことであれば、うん、大きな心配がないことが多いんじゃないかなというふうには思います。
うんうん、そこを目安として、例えばその1日経っても、そのむくみが治らない、それがまあ、3日4日、1週間続くようであれば、やはり、病院の方にということでしょうか。
そうですね。うん、まあ、やはりむくみが1日経って、1日といいますか、一晩、うん、夜しっかり寝たのに、しかないというのは、少し何か、どっかしらのところに異常が出てるんじゃないかなというふうに思います。うん、ただ、その他にも、いわゆる、まだ症状がほとんど出ていない浮腫って可能性もありますので、まあ、リンパ浮腫の患者さんが疑われる人、はい、まあ、さっきお話しした、乳がんの術後の患者さんの腕だとか、
うん、
あとは、まあ、婦人科がん、術後の、うん、その、足のむくみ、うん。もちろん婦人科がん以外でも、例えば、前立腺がんとかの、大腸がんとか、
はい、
そういった、まあ、いわゆる骨盤の臓器、をやるときには骨盤のリンパ節が多く取られることがあるので、うん、まあ、もちろんそういった方々もリンパ浮腫になる可能性はあります。
はい、
まあ、そういった、まあ、大きながんの術後でリンパ節を取るような手術をした方とかっていうのは、
うん、
少し術前よりも術後の方がなんか変だなって思ったら、まあ、異常が出てる可能性がありますし、まあ、そういったら悩まずに早めにご相談いただいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。
はい、ということで、まず疑わしいものはまず調べてみるということが一番でして、そこで何でもなければいいわけですし、もしそこで何か見つかった場合は、その治療を、まあ、受けるということが何よりも、いい選択になってくるということですよね、先
生。そうですね。うん、まあ、やはり、どのような病気でもそうだと思うんですけれども、うん、まあ、やっぱり検査をして白黒をつけて、そうじゃなかったら、まあ、安心して普通の生活していただいて、うん、っていうのが一番いいんじゃないかなと思います。もちろんそこで何かが分かった時に、早めに介入はもちろんしますので、
うん、
ぜひ、まず何かおかしいなと思った時には、ご相談いただくというのが一番だと思います。
そうですね。先生、先ほど検査も、これはすぐ、わかるような検査ですか？何日もかかるような検査ですか？
まあ、いくつかその方法があるんですけれども、うん、まあ、検査自体は、
うん、
まあ、正直なところ半日ぐらいかかってしまいますね。
あ、そうなんですね。
そのリンパ管にそのお薬を入れてから上がってくるまでの時間が、うん、例えば血管にお薬を入れるのよりも遅いので、
うん、
どうしても、時間がかかってしまいます。
必要になってくるということですね。
はい、ただし、まあ、半日、例えば、うん、我々琉球大学の方では、
うん、
基本的には朝一に来ていただいて、まず、検査をし終わって、うん、で、お昼前ぐらいには検査は終わっていて、
はい、
で、まあ、結果を聞きに、まあ、翌週以降にまた来てもらうというスケジュールで、大体検査を進めています。う
ん、じゃあ、そんなに1週間も2週間もかかるというわけではないですので、
そうですね。
はい、本当に気にかかる方は、ぜひ、まず検査を受けてみるということで、 よろしいでしょうか、先生。
そうですね。まあ、検査と言いますか、まあ、僕らが触ったりすれば、大体疑わしいかどうかわかりますので、
そうなんですね。
そういったところで、全く、例えば、その心臓から来てるむくみっぽいなって思ったら、実はしなかったりもしますね、その検査自体は。
あ、そうなんですね。
ただ、まあ、実際触ってみたりして、あ、これ、まあ、ただその触った感覚をなかなかお伝えするのが難しいので、
そうですね、
なかなかわかんないなと思った時に来てもらうっていうのがいいんじゃないかなというふうに思います。
はい、わかりました。本日は琉球大学形成外科の鈴木雄志先生をお迎えして、足のむくみはリンパ浮腫ということで、テーマについてお話を伺っていきました。先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ヒノワンシティ FMA のお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は、098-943-5782まで、詳しくはホームページをご覧ください。